美咲さん、今日は残置物の処分費を価格判断に入れるべき理由についてお話ししましょう。物件を見ていると、前の住人が置いていった家具や家電、あるいはゴミのようなものってどうしても目につきますよね。
そうなんです。安い戸建てを見るとすごく魅力的に感じるんですが、中にはこれどうするんだろうって思うようなものが残っている物件もあって、処分するのにお金がかかるのかなくらいは想像できるんですが、それが価格判断にまで影響するのかいまいちピンとこないんです。
なるほど。まず結論から言うと、残置物の処分にかかる費用は物件の購入価格とは別に必ず価格判断の材料に入れるべきなんですよ。そしてそれが意外と見落とされがちで、後でこんなはずじゃなかったとなるケースが多いんです。
え、そうなんですか？見た目の状態だけで安いなって思っても、後から思わぬ出費があるかもしれないってことですね。具体的にはどのくらいの費用がかかるものなんでしょうか？
それは残置物の量や種類、処分方法によって大きく変わってきます。例えば普通の家具や家電なら、粗大ごみとして出すための手数料がかかったり、不用品回収業者に依頼すれば数万円単位でかかることもあります。もっとひどいと、ゴミ屋敷のような状態だと清掃費用や特殊清掃が必要になり、数十万円、場合によっては100万円を超えることも珍しくありません。
数十万円、それは本当に見過ごせない金額ですね。物件価格が多少安くても処分費で相殺されてしまうどころか、むしろ高くなってしまう可能性もあるんですね。でもそういう物件ってやっぱり訳あり物件とかで安く出ていることが多いんでしょうか？
そういうケースは多いですね。だからこそ安さにつられて飛びつく前に、一度立ち止まって冷静に判断することが重要なんです。見た目の価格だけでなく、そこにかかる総費用で物件を評価しないといけないということです。
総費用ですか？なるほど。でも素人が見てもそれがどのくらいの費用になるのか、なかなか判断が難しい気がするんです。特にあまりにひどい状態だと、どこから手をつけたらいいのか途方に暮れてしまいそうです。
おっしゃる通りです。だからこそ物件を見に行った時に、不動産屋さんに正直に、この残置物の処分はどのくらいの費用がかかりそうですかとか、処分するのにどれくらい手間がかかりそうかといったことを遠慮せずに聞くことが大切なんです。もちろん不動産屋さんも正確な見積もりは出せないかもしれませんが、大体の目安や過去の事例などを教えてくれるはずです。
なるほど。不動産屋さんに聞くのが一番手っ取り早いかもしれませんね。でもなんだか言いにくいというか、そんなことを聞いたらこの人は何も知らないんだなって思われそうで、少し躊躇してしまいそうです。
いえいえ、それは全く気にする必要はありませんよ。むしろそういう現実的な質問ができる方こそ、失敗しにくい投資家になれるんです。不動産投資はきれい事だけではやっていけませんからね。現実をしっかり見て、リスクを管理していくことが何よりも大事なんです。
そうなんですね。なんだか少し安心しました。物件の価格だけじゃなくて、処分にかかる費用もしっかり見積もることが大切だっていうのはよくわかりました。
ええ、そしてもし物件選びで迷ったり、どういった物件が良いのかより具体的に知りたいと思ったら、私の無料メルマガで物件情報と DIY イベントの案内をお届けしていますので、ぜひ一度見てみてください。毎日の物件情報を受け取りたい方にはきっと参考になると思いますよ。
無料メルマガ気になります。まずは物件情報を受け取って、どんな物件があるのか見てみたいです。 DIY イベントの案内ももしあったら嬉しいです。